佐野教会の石川栄一であります。今日は関東教区この総会に来まして、小さな教会から小さな教会を覚えてくださり、そこに仕える一人の牧師をこのように主が導いてくださったことに、そしてまた日頃から関東教区諸教会あるいは埼玉地区諸教会それぞれの教会から私たちの小さな佐野教会を覚えて絶えず祈り、具体的に支え申してくださっていることを覚えて感謝をいたします。今説教をということでありますけれども、むしろそういう日頃の皆様のご協力、祈り、感謝、支え、そうしたことへの感謝をここでは述べてまいりたいと思います。先ほど司会者の方に使徒言行録のところから第18章から読んでいた18章の後半から読んでいただきました。これはパウロがコリント伝道を前にしていろいろな不安に駆られた、その時の主の御言葉でございました。するとあるよ幻のうちに、9節ですね、幻のうちに主がパウロに現れた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、あなたには私がついている、誰もあなたを襲って危害を加えるようなことはない、この町には私の民が大勢いる。パウロは1年6ヶ月の間ここに腰を据えて神の言葉を彼らの間に教え続けたと記されておりました。パウロはコリント伝道に対しまして、皆様よくご存知のようにコリントビテルの手紙その他から知られますことは、大変な不安とそして自らの力のなさを見舞いにおいて、コリントに向かう前においてさまざまな形で示されました。この時も本当に深い不安とそして未知の世界への踏み込んでいく、果たして宣教、自分の伝える御言葉がギリシャ人たちに伝わっていくだろうか、そうした人間的な思いでいっぱいになっていたと思います。その時神様は適切にも、恐れるな、この町には私の民が大勢いる、その神様の励ましを受けて彼はここで1年6ヶ月の間伝道したと記されてございます。これは使徒言行録に記されております中でパウロが最も長く滞在したところでございます。そして主の約束通り豊かなる実をここでパウロは与えられていったわけであります。その時の神様のパウロを励ました御言葉、恐れるな、この町には私の民が大勢いる。これは私たち佐野教会の2018年度の教会標語、伝道標語として選ばせていただきました。この佐野教会に使わされましてから2年目が経過いたしました。関東教区には25年間使えさせていただきまして、表彰もさせていただきました。でこれを機会に現役は引退しようか、そのようにつらつら考えていたのでありますけれども、また再び佐野教会よりお招きをいただき、複数の形でしたけれども説教の奉仕を続けるうちに佐野教会にいらっしゃいませんかというお招きをいただきました。開拓伝道をするつもりでおりました、もしやるならば。しかし このように小さい群れに使わされることも開拓伝道に等しいのではないか、いろいろ祈った結果そのように決断をいたしました。そのご要請をお受けいたしました。三教会は誠に小さい群れでありますけれども、一人一人が団結して、そして主にある群れを形成されている教会であることを知りました。そこに使わされたことの恵み、主の恵みとして今受けております。まだ2年にも経っていないのですけれども、さまざまに不思議な出来事、主の御業の偉大さ、私たちの思いを超えているその働き、毎日のように以来示されてまいりました。その中で最大の恵みは、私の娘が洗礼を受けたことでございます。教団新報にこのことを記しておきましたけれども、ご覧になっていただいた方もあるかと思いますけれども、しもべの洗礼を受けた娘は障害がありまして、それは一つの障害ですね。そしてそのことで彼女はずっと生まれてから満足に口を開くことができませんでした。一応医師からは自閉症と診断されて、そしてその程度も非常に再度に重いですね、介護度5度という判断を今受けずっと受け続けています。それまでですから一言もですか、まあほとんど言葉は語ることがなかった。語ったとしても単語あるいは意味のわからない言葉の連続でありました。娘は幼児洗礼を受けておりますので、洗礼と申しましても厳密には献身礼ということで、教区にもご報告申し上げてそのように進めさせていただきました。献身礼の式文、先ほど皆様とご一緒に朗しましたあの信仰告白でございますけれども、その信仰告白を読み上げました最後に、私の方から石川真知子姉妹、真知子と申しますが、石川真知子姉妹、あなたはこの告白を心から信じますかと問いました。私の胸の内では多分何も言えないだろうと思っておりました。言えなくてもよいからその娘を考えていたんですけれども、突然真知子が大きな声で信じます、このように佐野教会の礼拝堂の中で告白をしたんですね。これには私も家内も連れ合いも、そしてその時一緒に弟も一緒に行きましたけれども、そして佐野教会の皆さんも本当にびっくりしました。信じますと今まで口の満足に聞けなかった娘がそのようにきっぱりと告白をしたんですね。今では喜んで礼拝に出席しています。休んだことはありません。そして礼拝の始まる前にですね、佐野教会にあります2階に行きまして鐘をつく奉仕をしています。それからその出席簿には最近先月からでしたけれども、石川真知子というですね、自分の名前ひらがなで大きな字で書いています。教会の皆さんは真知子ちゃんが大きく書いちゃうので早く行かないと書けなくなるからということでですね、そういうような効果もあったんですけれども、来てくださっています。そして何よりも人との関わりが変わってきました。前は自閉症の特色でもあると言われてるんですけれども、相手の目を見て話すことができないですね。今ではしっかりと教会員の人たちの目をはっきりと見ながら、そしてちゃんと聞いている。時には教会員が何か質問しますけれど、ちゃんと 単語ではありますけれども、前のように意味のわからない言葉ではなくて、意味のわかる言葉、はっきりと告げています。サヌ教会には他に来て他にもたくさんたくさん報告したいことがございますけれども、時間の関係もありますので省略したいと思いますけれども、今若い女性の方ですね、26歳と25歳の方が礼拝出席を忠実に行っています。そして奉仕も、教会の奉仕もしてくださっています。先月からは日記の集会に出席しておられた方ですけれども、ちょっとその教会遠いのでということで、佐野教会に行きたいということで来られまして、ご夫婦が忠実に礼拝出席をされています。佐野はまた外国人雇用が非常に多い町でありまして、たくさんの外国人の方、特にインドネシアであるとか、あるいはベトナムであるとかいうところからたくさん、今たくさんの人が働きに来てますけれども、3人の方がですね、ミャンマーの方が今同時に礼拝出席をされております。でそのように思いがけない事柄が次から次へと起こっておりまして、まあ当初よりも今は倍ぐらいにはなっているでしょうか、まあ、人数のことはどうでもいいんですけれども、まあ、そのようにですね、驚きの連続、感謝の連続でございます。でこの教団新報にもの4月号でしたけれども、4月21日付のものですけれども、伝道報告という欄が一番最後にあるんですが、でそこでですね、一つのコメントを書いてほしいという要請が教団の新報から電話をいただきまして、書き上げまして送りました。ここちょっとだけ読ませていただきます。伝道活動の基本方針として2018年度は使徒言行録から、この町には私の民が大勢いるという御言葉を与えられました。これはパウロはコリント教会の伝道に先立って彼のうちに語りかけられた主の言葉です。私自身も教会員とともにこの御言葉に押し出され、秋には一人の著名なチェロ奏者をお迎えして、サヌ教会では初めてのコンサートを持とうとしております。現在佐野の市民合唱団に入って大工の演奏会にも出席したりしているのですが、コーラスの方々にもこの教会コンサートのとの呼びかけを今始めています。佐野教会にはかつて三国幼稚園という付属幼稚園があったのですが、子どもの減少や運営の困難さに伴ってかなり以前に閉鎖となりました。しかし合唱団のメンバーの中には、私も子どもの頃三国幼稚園の園児でした、園庭に藤棚のあった幼稚園が懐かしいです、キリスト教の雰囲気が好きだった父と一緒に遠くから通っていましたという声をたくさんたくさん合唱団のメンバーからいただいて感謝です。その意味で教会幼稚園保育園の伝道する役割を今改めて見直しております。その働きの裾の広さに今新たに気づかされているわけであります。この町には私の民が大勢いるとのこの御言葉の確かさを今真摯にいただいて感謝しております。そして主の御心であるならば、この町に大勢いる私の民のその絆が再び教会の中に生まれることを今幻に描いています。被災地の教会におきましても、この絆が再び力強く結ばれることを信じて祈らせていただいております。お祈りします。在天の恵み深き父なる神様、私たちの教会は小さな教会ですけれども、しかしあなたが私たちの教会をいつも覚えてくださっていることを覚えて感謝をいたします。具体的にはさらに地区教区の諸教会の皆様も、佐野教会を温かく覚えてくださり、 絶えず祈りの中に加えてくださっていることを遠く佐野の地からも感じる日々が多くあります。主よ、どうか皆様に祈られて、主イエスキリストのご臨在をいただいて、この町には私の民が大勢いる、その御言葉の告げが佐野教会のみならず関東教区の一つ一つの教会に今年も豊かに臨んでくださいますように。その地に主の民が大勢いる、その幻を共に抱きながら、この一年間を出発すべく、本日と明日の教区総会を祝してください。感謝をして主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。